今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の10章です。イザヤ書10章、はじめに、1節から2節までをお読みします。ああ、不義の掟を制定する者、災いを引き起こす判決を書いている者たち。彼らは、よるべのない者の正しい訴えを退け、私の民のうちの悩む者の権利をかすめ、やもめを自分の虜にし、みなしごたちをかすめ奪っている。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは人に力を与え、また人から力を奪われるお方。力を与えられた者があなたを覚えず、また感謝もせずに、ただ欲しいままに振る舞うとき、あなたは御手を下されます。そして、虐げられている者をあなたは救い出されます。今日もあなたの清き命の言葉をいただくために、今我らを清め、整え、神と人との前で犯してきた罪々を、今、清め、許してください。そして今、礼拝にふさわしく我らの心を、思いを、体を、そしてこの今、不調をきたらしているこの危機を、主よどうぞあなたが清め、正しく整えてくださいますように。これからの一切がただあなたの栄光でありますように。すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。
アメン。
アーメン。イザヤはこのイスラエルに対して主に立ち返らないその心、かたくなな心の上には災いが下るということを予言してきました。この10章1節2節だけを今読んだんですけども、ここを読むだけでも本当に不義の掟を制定する者、災いを起こす判決を書いている者たち、イスラエルはそのようになりましたし、また、古今東西、本当に権力者がこの過ちをね、幾度も犯してきました。不義の掟を制定、良くない法律を、自分のために書いている、孤児や、ね、よるべのない者の正しい訴えを退ける、悩む者の権利がかすめられ、やもめ、みなしごたちが、本当に、虐げられているような、そういう、ご時世、それはいつの世にもありました。今日本もそうなっております。
その当時の世界において、あの男の人というのは力の象徴でありました。この仕事、畑の仕事をして主なその生活が守られているとき、女というものはその畑の仕事が思う存分にはできず、子育てや諸々の社会のそのことによって女というものがこの家に本当に閉じ込められているような、そういう状況の中において、この世界が男の働き手を失っている、そして父や夫を失って、社会のシステムがよく分かっていない、そのシステムの良いところに訴えることもできないような、そういう孤児、幼い子供、社会の法則がわからないもの、そして女として表に立って話すことが禁じられているもの、そういうもののものをこう奪い、かすめ取ったということなんですね。だから、これがどれだけ悪いことか、神がわざわざ、孤児とやもめは、神がわざわざ特別な法律を立てて、それで養いなさい、養いなさいと言っていたのに、この特別な法律のもとにおいて、守り、養うということじゃなくて、逆に彼らがわずかばかり持っているものをかすめ取って、自分たちの富をもっと増やして、増やしてしまおうというね、そういう悪い風潮がもうこのイスラエルにもうはびこっていた。だから、こういうことをすると、神に叱られ、神に呪われるようになるということなんですね。
そういう者たちに対しては、3節以下、刑罰の日、ね、刑罰の日が定められているんです。刑罰の日。 遠くから嵐が来るときにあなた方はどうするのか、誰に助けを求めて逃げ、どこに自分の栄光を残すのか。ただ囚われ人の足元に膝をつき、殺された者たちのそばに倒れるだけだ。それでも身怒りは去らず、なおも御手は伸ばされている。このことがですね、まあ、イザヤが預言した当時、このイスラエルに対して預言したんですけども、そのイスラエルの指導者たちはアッシリアによってこのことがされました。アッシリアを主は刑罰の道具として用いられたんです。そしてこのように、ね、自分勝手な法律を勝手に定めて、ね、弱い者を虐げ、孤児ややもめをないがしろにする、それに対しては刑罰の日が定められました。アッシリアは、ね、当時もう世界史でも、ね、習いましたけれども、本当にすごい残虐な行為で有名 で、それで人々に恐怖を植え付けて支配する非常に力強い国だったんですけど、それ結局、ね、神様の御手のうちに、それはそのことが許されたわけですね。しかしそのアッシリア、非常におごり高ぶりました。非常に残虐な行為を持って欲しいままに振る舞いました。全能者が自分をそのようにしてくださったということを、それを、心にも留めずに自分たちの手でそれをやった、その、アッシリアのおごり高ぶりの様がこの5節から11節に記されております。5節から、あ、アッシリア、その私の怒りの杖、彼らの手にある鞭は私の憤り、私はこれを神を敬わない国に送り、私の激しい怒りの民を襲えとこれに命じ、物をぶんどらせ、獲物を奪わせ、巷の泥のようにこれを踏みにじらせる、ね、主がこのアッシリアを、ね、主の憤りの道具、主はアッシリアを、ね、私の怒りの杖と言いました、ね、ですから主はアッシリアをですね、神を敬わない国に送りと6節になりますね。もう当時あまりにも主を敬わない国々、ね、それらを罰するためであり、そして主を敬わない神の民を、これを罰するために、ね、怒りの杖として主はアッシリアを用いたんですけども、しかし、7節、しかし彼自身はそうとは思わず、彼の心もそうは考えない。彼の心にあるのは滅ぼすこと、多くの国々を立ち滅ぼすことだ。彼らは結局何をしたいか、その破壊欲を全うしたいということで、その自分の力を用いたんですね。主が用いられたというのに、でもアッシリアはそうは思わず、ただ彼の心にあるのは滅ぼすこと、ね、ただ破壊したい、ただいじめたい、ね、スカッとしたい、そういう、ね、自分が上に上がっていたい、そういうことしか彼の心にはなかったんです。
ちょうどですね、あの法律でこのような罪を犯したらこのくらい罰しなさいというのがあるんだけど、このアッシリアっていうのは、ね、そのこのくらい罰しなさいという、ね、その権限を与えられた、ね、そういうあの法律の力を実行する力を持っている人として、ここからここまでの権限しか与えられてないのに、何をしたかって言ったら、ここからここまでの権限を持って、ね、人をあの打ち殺し、その国そのものを滅ぼすまでのことをして、そしてしっかりとしっかり、そして、ね、少し鞭だけ打ちなさいって言ったのに、殺してその人のものを全部奪い取ろうとした、そういうことをしたから、あなたは私があなたに許した、その許しの範囲を超えたよということを言ってるんですね。でこれらのことを通して私たちはどうするべきかと言ったら、悪どい人たちっていうのはこのアッシリアのように、この悪どい人で悪どい力を持っている人たちがいるんですね。でそういう人たちであっても、主がその力を許す時がある、ね、許す時があるんだけど、その許されているその権限を錯覚して、ね、鞭打ちなさいって言った時に鞭打つんじゃなくて打ち叩いて殺すまでのことをすると、 主のこの定められたこの権限の範囲を、ね、超えているから主はそれを許さないということを言っているんです。
そして何よりこのアッシリアの高ぶりは、ね、主にまで、ね、その高ぶりは及びました。八節のところで、ね、私の高官たちは皆王ではないか、ね、自分たちの、まあ、王ではない、上司たち高官たちは国に他の国々の王に相当すると。でそれで9節から9節のところは、まあ、いろいろな国の名前が出てくるんですけども、また、そのいろいろな国々のにはいろいろな神々がいた。でその、ね、いろいろな国々の神々は、もう自分たちのアッシリアの前には無力だったって、イスラエルに対しても同じだというその高ぶりが10節あるんですけども、ね、エルサレムサマリアに勝る刻んだ像を持つ偽りの神々の王国を私が手に入れたように、サマリアとその偽りの神々に私がしたように、エルサレムとその多くの偶像にも私が同じようにしないだろうかと。エルサレムの神主も私が同じようにするという高ぶりにまでこのアッシリアは発展したんですね。それでその高ぶりの上に主はそれを嘲笑われます、ね、主がアッシリアを力強くしたのに、でもアッシリアは、自分が、高い、自分はイスラエルの神々よりも高いものだという高ぶりに達してましたゆえに、この12節以降の主の罰が下るんです。
要するに神様アッシリアというものを神様の、ね、イスラエルを処罰するための道具として用いてくださっただけなのに、アッシリアはイスラエルより自分が優越である、すごく優れたものである、だからイスラエルの神々も自分たちがやることなすことに、ね、あの指図することができないほどに自分たちの力は強いということで錯覚してしまうんですね、このアッシリアというものが。そしてどうなったかといったら、彼らは残虐な行為は知ってはいけないのに残虐な行為を、ね、して、そして人々をもうあの 滅せつされる、滅亡させるまでのその力を発揮してしまった。だからこの時彼らが残虐なことをしたから、北イスラエルと南ユダというのはもうボロボロになりました。
アッシリアは非常に残虐でですね、まあ、アッシリアに多くの、ね、世界各地から奴隷として捕虜としていろいろな人々が連れてこられたんですけども、発掘されたその、ね、あの遺体からは鼻がそぎ落とされたり耳がそぎ落とされていたり、ね、そういう状態であの捕虜を引き連れる、そういう残虐な行為の、まあ、痕跡が見つかってるんですね。でその、アッシリアに対して主はどうするか。12節、主はシオンの山エルサレムでご自分のすべての技を成し遂げられるとき、アッシリアの王の高慢の実、その誇らしげな高ぶりを罰する。アメン。主は罰されるんです。シオンの山エルサレム、ね、シオンの山、神殿の丘の別名がシオンなんですけども、特に主を礼拝する場所、その山をシオンと呼ぶんですけど、しかし、この時はイスラエル全体、ね、主を礼拝するべき民のために主はこのアッシリアの高慢を罰すると言われます。13節から、それは彼がこう言ったからである。私は自分の手の力でやった、私の知恵でやった、私は賢いからだ。私が国々の民の境を除き彼らの蓄えを奪い全能者のように住民を貶めた。私の手は国々の民の財宝を巣のようにつかみ、また私は捨てられた卵を集めるようにすべての国々を集めたが、翼を動かす者もくちばしを大きく開く者もさえずる者もいなかった、ね。昔の人が鳥の巣に登ってその卵を、ね、取るとき、その母鳥が、ね、くちばしを大きく上げて翼を動かして、ね、威嚇するような、そういう抵抗も一切なく、もうやすやすと巣の卵、ね、財宝、国々の財宝を奪うことができた。誰も抵抗しなかった、そう高ぶってるんですけども、 しかし、このアッシリアが主に対して高ぶっているありさまは15節のようなんですね。主の目から見れば15節、斧はそれを使って切る人に向かって高ぶることができようか、ノコギリはそれを引く人に向かっておごることができようか、それは棒か、それを振り上げる人を動かし、杖が木でない人を持ち上げるようなものではないか。ね、ノコギリ、ノコギリの人は、ね、それを掴んで、それで人の腕の力でノコギリを引いて木を切ったりしますね。斧もそういう掴の握って、また棒とかも人が手で握らなければ何もできないんですけど、でもノコギリが、ね、その持ち主の主人の手をあたかも動かしているかのような、そういう愚かなことを、ね、アッシリアは演じているんだ。死を恐れない者は皆この愚かさに陥っております。ノコギリの分際で、ね、その主人の手を動かして、私はあっちの木も切りたい、こっちの木も切りたいって、そういうふうに思っているような、ね、ものがそういう主人に対して、高ぶっているようなふうに主の目から、ね、これ見えるんです。アッシリアは主に対しておごり高ぶるものもみんなそのように映るんです。16節、それゆえ万軍の主はその最も頑丈な者たちのうちにやつれを送り、その栄光のもとで火が燃えるようにそれを燃やしてしまう。イスラエルの光は火となり、その聖なる方は炎となる。燃え上がってその茨とおどろを一日のうちに舐め尽くす。主はその美しい林も果樹園もまた魂も体も滅ぼし尽くす。それは病人が痩せ衰えるようになる。その林の木の残りは数えるほどになり、子供でもそれを書き留められる。アメン。実際アッシリア、ね、この当時は本当に非常におごり高ぶって、もう一体どの国がこの国に立ち向かえようかというほどだったんですけども、でも滅亡が速やかに来るんですね。この同じイザヤ書の37章の方に、ね、イスラエルを、ね、あのヒゼキヤ王の時代、このアッシリアがイスラエルを攻め落とそうとした記事があったんですけども、でも本当にたちまちのうちにあっという間にそのアッシリアに対する滅亡が起こりました。イスラエルを取り囲んでいた18万5000人の軍隊がたった一夜にして、たった一人の見つかりによって滅ぼされたことが記されております。高ぶったからで、そしてイスラエル神の民が主に叫び求めたからです。いかに敵がですね、力強く強大であるように見えても、でも主を恐れ敬う人々を主は救ってくださるんです、速やかに。そしてこの18万5000人の、そのアッシリアの軍団がたった一晩で滅ぼされた。でそれでそのすぐあと、アッシリアの王は、自分の、神殿、自分の神ニクロスに拝んでるところで、ね、自分の息子によって殺される、ね、そういうことがすぐ後に起こり、そしてアッシリアがどんどん衰退して、後にはバビロンによってアッシリアは滅ぼされてしまいました。イスラエルはずっと長だらえました。主を恐れ敬う民、ね、いかに力が弱く、また敵がいかに力強くなろうとも、主に信頼して主に助けを呼び求める人を、ね、主は救ってくださるんです。この世の中においては災いは多いんですけども、でも主をいつも呼び求める、ね、何か災いが起こった時、あ、痛いな、ね、ただこの言葉だけしているならばただの痛いで終わりますけれども、でも、あ、主を痛いです言うならば、主がそれを、ね、心を止めてくださって、主が助けてくださるんです。イスラエルはその日どうするか、20節以降に書いてあります。その日になると、イスラエルの残りの者、ヤコブの家の逃れた者はもう再び自分を撃つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方主に誠をもって頼る。アメン。もう本当にそれまでイスラエルはアッシリアという、ね、自分を撃つ者に頼っていたんです。 ちょっとこのガキ大将の下にいると、もう毎日小づかれるけど、でも、このガキ大将の下で守られている方が安全だと思ってそこにいたイスラエル。でも、結局はですね、主という誠にもっと信頼できるべきお方を捨てて、そして世に頼っているという罪、そのゆえに小づかれて、奪われて、責め立てられている。でも、もはやその日になると、イスラエルの残りの者は、自分を撃つ者にはもう頼らず、イスラエルの聖なる方、主、エホバに、誠をもって頼れるようになります。残りの者、ヤコブの残りの者は、力ある神に立ち返る。たとえ、あなたの民、イスラエルが、海辺の砂のようであっても、その中の残りのものだけが立ち返る。壊滅は定められており、義が溢れようとしている。すでに定められた全滅を万軍の神主が全世界のただ中で行おうとしておられるからだ。アメン。確かにイスラエルの残りの者たちはね、救われます。ただ、主にだけ立ち返るから。そして、神の民、イスラエルは、たとえ海辺の砂のようであったとしても、実際イスラエルは本当に海辺の砂のように増えていきました。でもその中の残りのものだけは立ち返る。22節にあります。いかに神の民といえども、神の民のと言われている人々の中においても、滅ぼされるものと救われるわずかなものとかに分けられてしまうんですね。主を主としない神の民は取り除かれます。イスラエルにおいて、出エジプトをした民、本当にわずかな人たちだけが、その世代の中で約束の地に入れましたね。残りの人たちどうしたか、主に逆らいました。主が立てられた指導者モーセに逆らいました。そして、エジプトの方が良かったと言って、せっかく神の民への、神さんが備えてくださった祝福の道を歩まず、世に立ち返ろうとしたから、だから、その多くの者たちは滅ぼされました。このクリスチャン、神の民と呼ばれている私たちの中においても、本当に主が定めてくださった幸いな将来と希望の約束、これを握りしめないで、世に立ち返るとするならば、クリスチャンの中でも、滅ぼされるものが出てきてしまうんです。私たちはですから本当に気をつけなくてはならない。なんで旧約聖書でそんなことがこと細かく記されているか。私たちへの警告のためであると書いてあります。彼らが滅んだように私たちも滅びの道に歩まないように、その警告のために彼らは、のこの記述が記されているんです。私たちは本当にこのことを気をつけて歩むべきです。24節。それゆえ、万軍の神主はこう仰せられる。シオンに住む私の民よ、アッシリアを恐れるな。彼が鞭であなたを打ち、エジプトがしたように杖をあなたに振り上げても。アメン。主は何に対して呼ばわっているか。シオンに住む私の民よと呼ばわっておりますね。なんでこれイスラエルよとかヤコブよとかでなく、シオンに住む私の民よという呼び方をしているか。シオン、先ほども言いましたね、神殿の丘、それをシオンの丘というんですけども、神様を礼拝する丘ですね。シオンの丘、そのシオンに住む私の民、要するに主を礼拝するというアイデンティティにとどまっている人々よということを言ってるんです。礼拝する者たちよ、いかにイスラエルに住んでいても、礼拝場がイスラエルの中にあっても、礼拝しない人々に対しては滅びが定められている。でも本当に主により頼み、主の聖なるところに顔を向けて、主よ、助けてください。そのシオンの丘によりどころとする人たちに対しては、アッシリアを恐れるな。彼らが鞭であなたを打って、エジプトがしたように杖をあなたに振り上げても、あなた方を恐れてはならない。礼拝者よ、恐れるなと主はここでおっしゃっているんです。25節。もうしばらくすれば憤りは終わり、私の怒りが彼らを滅ぼしてしまうから、もうしばらくすれば アッシリアは滅ぼされる。主はここで言われます。オレブの岩でミディアンを撃った時のように、万軍の主がアッシリアに鞭を振り上げる。杖を海にかざしてエジプトにしたようにそれをあげる。その日になると、彼の重荷はあなたの肩から、彼の首輝きはあなたの首から覗かれる。首輝きはあなたの肩からもぎ取られる。アメン。で、ミディアンのを撃った時、エジプトの時、共通していることは、イスラエルはその時自分の罪のためにね、ミディアンとかエジプトに、ね、罰せられて、でそれで、奴隷状態にさせられていた。でも主がミディアンの日にしたように、また主がエジプトに対して、ね、アシラに対してなされる言われます。26節の中盤に、ね、杖を海にかざしてエジプトにしたようにそれをあげると書いてあります。冒頭でお見せしましたので、ね、シテエジプト記で本当にあの有名な場面、主が、ね、モーセに命じられたこと、ね、海に向かって杖をあげなさい。エジプトの軍隊がイスラエルを追ってきて海の中に入って、ね、主が海を分けられたその後悔、それに対して主はモーセに罪をあげなさいと。でそれでモーセがその通りにすると、海は元通りになって、このエジプトの軍隊が水に飲み込まれていきました。そしてイスラエル人はエジプト人の、ね、海に浮かんでいる死体を見ました。もはや二度とイスラエルを追ってくることはありませんでした。エジプトの軍隊は、それと同じようにその日になると、あなた方は奴隷状態から解放される。首輝き、ね、奴隷の重荷仕事、その首輝きはあなたの首から覗かれ、肩からもぎ取られると。誰に対してそう言ってるか、シオンに住む私の民よ、主は仰せられます。シオンに住む私の民、恐れるな、もうしばらくすれば主のその憤りは終わり、このアシラに対しては主が、ね、ミディアンに対してなされたように、エジプトに対してしたように、あなた方を奴隷状態から救い出され、そしてその首輝きは取り除かれる、奴隷の足かせは打ち砕かれる。創始はここで約束しておられます。28節からですね、32節のところにまた再び、いろいろな国の、いろいろな土地の地名が出てくるんですけども、28節のところ、彼はアヤテにつき、ミグロンの杉、ミクマシスに身を置く。アヤテ、ヨシア記にアイという町、出てくるんですけども、そのアイの町と同じところです。そこからですね、ミグロン、ミクマス、それからゲバ、ラマ、どんどんどんどん、要するに南の方に向かっていっているんですね、この軍隊、アシリアの軍隊は、ですからどんどん南に向かっていって、でそれで、32節、その日彼はノブで立ち止まりと。このノブという町はエルサレムもうほんのすぐ隣、すぐ近くの町です。ですからアッシリア、北の方からどんどん南の方へと、ね、進んでいく様が、この28節から31節、ね、本当にどこどこは逃げる、どころどこは叫ぶ、どこどこは、ね、哀れな町、ね、そんな風に、ですからアッシリアがどんどん南に攻めていく様が記されているんですけども、そして32節、その日彼はノブで立ちとどまり、シオンの娘の山、エルサレムの丘に向かって拳を振り上げる。これ実際起こりました、ね、ヒゼキヤ王の時代に、このイザヤ書の37章の方でその様が出てきます。その日確かにシオンの娘の山、ね、シオンの娘、よく主はですね、シオンの娘と言われます。礼拝者の娘、シオンの乙女ともよく言われます。本当に主を礼拝する礼拝者たちを主は娘と、乙女、汚れなき者として、ね、主は言われます。 このようにアシリアは後に、ね、エルサレムの丘に向かって拳を振り上げるんですけども、しかし33節から、見よ、万軍の主が恐ろしい勢いで枝を切り払う。竹の高いものは切り落とされ、そびえたものは低くされる。主は林の茂みを斧で切り落とし、レバノンは力強い肩によって倒れる。アメン。いかにですね、恐ろしい勢いで敵が栄えて、そしてシオンの娘を取り囲んでも、でも主がそれを救ってくださるんです。イザヤ書の37章の最後の方を開きたいと思います。イザヤ37章の36節からのところです。イザヤ書の36章からこのヒゼキヤ王のとそのアッシリアのやり取りが記されているんですけども、それでイザヤ37章の最後にこの主が具体的に救い出された記事があるんですが、その前にヒゼキヤは、ね、本当にアッシリアからの手紙を主の前に広げて、主を敵はこれこれの手紙をあなたの前に書いてきましたと主に訴えます。それに対して主は、この37章22節で、処女であるシオンの娘はあなたを蔑み、あなたをあざけると、ね、処女であるシオンの娘は、本当にそれまでイスラエルは主に対して、カインの罪を犯してきました、ね、あっちの男にこっちの男に、ね、身を委ねて、そういう罪を犯してきたはずのイスラエルなんですけども、でも主は本当に主に立ち返って、主の前にとうとうと悔い改めて、主を助けてくださいと求めてきたヒゼキヤに対して、処女であるシオンの娘評価してくださいます。主に立ち返るならば、いかに罪が火のように赤くても雪のように白くしてくだされ、紅のように、ね、ミミズのように赤くても雪のようにその罪は白くされる。いかにカインの女のようであったとしても、処女であるシオンの娘と評価してくださるんです。主に立ち返るのであるならば、そして主は、助け出してくださいます。イザヤ37章36節から、主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。英語の聖書ではアンエンジェル、一人のエンジェルが、たった一人の御使いが18万5千人を撃ち殺すんです。それほど御使いは、ね、力強いものなんですけども、イエス様は、ね、その御使いを十二軍団のよりも数多く集めて、自分を守らせることができる、お敵になるお方でも、それをあえてイエス様はせず、自ら十字架上で死なれました。主はですね、それほど力強い、もういつでもその悪人は打ち滅ぼすことはできるんですけども、でもなんであえてそれをすぐにされないか。主は憐れみ深いお方だからです。主は誰かが罪を犯したら、もう罪を犯した真っ先にボンとすぐに天から罰を下すようなお方ではなく、その人が立ち返って悔い改めて、ね、救い終えることを望んでおられるから、だからこのアシリアに対しても憐れみ深いんです。アシリアはヨナの説教によって悔い改めて滅びを免れたこともありました。本当に主は悔い改めるために対しては憐れみ深いんです。37節、アシリアの王セナケリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。彼がその神ニスロクの宮で拝んでいたとき、その子のアデメレクとサルエツェルは剣で彼を撃ち殺し、アララテの地へ逃れた。それで彼の子エサルハドンが代わって王となった。で、実際にもうこの36節以降の前はアッシリアが圧倒的優勢だったんです。もうイスラエルは圧倒的劣勢で、今にも滅ぼされてしまいかねない、死を助けてください、ね、そう求めるしかなかったヒゼキヤ王だったんですけども、主はこのわずか3節で すべてをとんでん返ししてくださいました。主を敬う生徒を主はこのように本当にどんでん返し的に救ってくださるんです。今皆さんは何か敵に攻め立てられているでしょうか。皆さんにとってのアッシリアはないでしょうか。皆さんを追い迫る、ね、敵、具体的な人がいるかもしれません。あるいは病というアッシリア、あるいは、ね、貧血というアッシリアが皆さんを追い迫っているかもしれませんけれども、ね、このヒゼキヤのように主を助けてください、主に呼び求める人を主は乙女シオンよ、ね、礼拝者よ、助けてくださるんです。速やかに私たちは本当に気をつけるべきです。いつも主を呼び求めること、また自分の力に頼らないこと。アッシリアは、ね、主が自分に力を与えてくださったということなのに、でも主を敬わず、かえって高ぶって欲しいままに振る舞って、それで結局滅ぼされる羽目になってしまいました。私たちも力が与えられたとき、救われたとき、ね、幸いを得たときこそが本当に気をつけるべきところです。主を敬うとき、主に助けを求めるとき、助けられるでしょう。そして栄えさせてくださるでしょう。祝福されるでしょう。そのときこそ私たちはこのアッシリアにならないように、ね、気をつけるべきです。するならば皆さんは本当に幸いな祝福の道を歩んで、右にも左にもそれることはありません。
昔の歴史において起きたこと、私たちの目で見ていないということで、私たちはなかなか信じ難いところがあるかもしれないんですけど、昔の歴史であるとも、これは国々の連代記、王のその歴代書だとか、そういうところにそれぞれの国が歴史の中の1ページとして全部定めて、それを全部記録しているから、これはもう信じるしかないですね。それで聖書が私たちに教えているということは、今の科学が私たちに示すことができない、そういう状態であるものはもろもろあるかもしれないけど、それも後には主が本当に目でこう直接見て分かるような形でその証を立ててくださるということなんですね。エジプトの航海を渡った時に、そのエジプトの軍隊たちがその海の水によって閉じ込められて、彼らの墓場がその航海の海となったということを、人々はね、そんなことありえないって言ったんですけれど、今ね、現在ね、水の中を発掘してみると、その当時彼らがね、閉じ込められて、そこが自分たちの墓場になっている、その照明がもういくらでもそこから出てくるわけなんですね。だから主がなさること、なさったことというのは、聖書に書いてあるものは私たちの理解をできないような状況のものがあるとしても、皆さんと私は信じるべきなんです。なぜか分かりますか？信じたことが私たちの証となるからです。イエス様はどんな人を喜ばれるか、自分のなさる技を信じる人と共にイエス様は歩まれ、そして自分がなさった技を、自分にもイエス様がなさった技を今この時代において自分にも起きることとして、信じる人に主は共におられる方なんですね。多くの人々を主は聖書の中見てみると用いてくださいました。どんな人を用いたかって言ったらね、信じない人はね、用いてないんですよ。すべてのことを信じる人を主は用いて、私が主だよ、このことをなさることがある全能なる神だよということを、誰を用いて主がそれを証明してきたか、聖書の歴史をずっと見ていると、人々が信じていない時に信じている人をその時代の証人として、主のなさる技の証人として、主は全部の歴史において用いてくださいました。ですね、これが現代に来てもこれが起きたんですね。いつ起きたかって言ったら、イスラエルという国が1900年間ヨーロッパをね、をこうさまよいながらね、本当に家なし、国なしのホームレス状態でずっといたんですね。でもヒトラがイスラエルのユダヤ人を迫害することによって、彼らは追い込まれて、もともと自分たちがね、 逃げてきたその場所に戻っていくわけなんですね。それが1948年5月14日、これがイスラエルの歴史が新たにされた時、1900年ぶりに彼らは1948年5月14日に主の仰せられた通りにその土地に帰ってきて、その逃げて帰ってきた人たちが国を設立したんですね。で、一番最初はね、周りの国々の人が溜まっていたんだけど、この周りにいるこのアラブ諸国といえるようなこのイスマエルの子孫である人たちが力を合わせてイスラエルを滅ぼそうとしてね、軍隊を組織したんですね。それでみんなで立ち向かっていたんですよ。そしたらね、イスラエルにはその当時軍隊ももうまどもになければ武器もない、そういう状況の中において、これは 100% 彼らはね、滅亡されるという状況の中において何が起きたかって言ったらね、本当に今みたいなことが起きたんですよ。一晩でね、何かが起きて何をしたかって言ったらね、武器を全部置いてみんな逃げたんです。で、その時に彼らが残していた武器というものがイスラエルの軍隊の、ね、武器になったんですよ。それでイスラエルは自分という国を少しはまともに守れる、そういう道具を、その時に手に入れるということは、これがイスラエル の、ね、歴史なんですね。どういうことかって言ったら、主のなさることは2000年前したことも信じた人にはなしてくださる、シオンにいた人にはなしてくださった、ね、2000年ほど時が過ぎても1948年、ね、その時もイスラエルがやったことは主よしかないんですよ。何もないから、ね、主よしかないのに、でも主をより頼んだイスラエルに主がしたことはね、このヒゼギヤ王の時にしたことを主がそのまんままたしたわけなんです。ヒゼギヤ王の時も何日にもわたって彼らが置いていたものをね、戦利品を全部拾い上げました。ね、戦争を仕掛けられて何にもしないで賛美して主をより頼んだら、彼らは戦利品だけをヒゼギヤ王もそれをぶんどることができた。このイスラエルが建国してから間もない頃、ね、起きたこの戦争の仕掛けによって、それでイスラエルが獲得したのも物資なんです。どういうことか。これは私たちの個人的な生活、個人的な戦い、それにも当てはまるということなんですね。だから自分の手に負えない悪どいものを目の前にしたときは、何をするべきか、主の御名を呼ぶ、そして主に委ねる。私は何をするかって、主よ、私の手には負えないものが私を責めに来ました、主よ、あなたが何とかしてください。争うことは主の民がすることではありません。主よ、あなたが何とかしてください、ね、それで争わない自分、代わりに争ってくださいと主に委ねる自分、それを主に捧げるべきなんですね。それで私たちは何をするか、ヒゼギヤは賛美をしました、ね、聖歌台を組織して主の皆を褒めたたえて賛美をしました、ね、だから私たちもヨシャバテも賛美をしました。で、私たちもそれをするべきなんですね。私のために働いてくださる方、私のために、私に勝利をもたらすために戦ってくださるお方、この方の名前を褒めたたえて、それで賛美をすることによって、ヨシャバでは多くのものをぶんどり、そして主の御名を褒めたたえることができたということなんですね。だから聖書にあるから と思って、それと自分とは関係ないと思ったら、もう私たちは関係ない人になってしまう。聖書にあること、それが自分にも起きることだと信じるならば、主はその働きを、主ご自身がその信仰を受け取ってしてくださるんですね。だから今もこの歴史の中で主の働きは必ず起きることを信じましょう。そして手に負えないことと出会った時には、主の御名を呼びましょう。そして主のなさる技を私たちも期待して、それを待ちましょう。ですね、ヨシャバではね、それね、見に行ったんですよ。主がなさる技を、何をしてくれるんだろうと思って、聖火台連れてね、見に行ったんですよ、ね、そしたら本当に主がね、その期待しているその信仰に報いてくださって、多くのプンドリ、その戦利品を戦わずして、それをいただけるようにしてくださったんですね。本当にこの私たちが生きているこの時代においても、1948年に、ね、そういうことが起きました。イスラエルという国は回復され、その土地においで置いて、本当に滅亡に追い込まれたイスラエルの民は、この聖書に置いているそのすべてのことと同じようなことを、ただ主の名前を呼ぶことによって、その恩恵に預かることができました。だから私たちも、シオン、主の御名を呼ぶ者、主を信頼して崇める者、主に礼拝をする者、この範囲から、範疇から離れないで主の御名を呼ぶならば、私たちにも同じその恵み、同じ勝利が与えられることを信じます。
アメン。今ですね、天聖教会、この通りちょっと音響、音のシステムが次から次へと攻撃を受けたりしております。本当に主の喜ばれることをすると、必ずこういう攻撃があるんですね。そして、もろもろの必要があります、ね、来週も、韓国の方に、私は、出張 しなくてはならないんですけども、とにかく、皆さんも生活においていろいろな必要があるかと思います。主を呼び求めましょう、ね、主、皆さんを、ね、攻め立てる者、皆さんを攻撃する者、皆さんを貶める者が、もし皆さんの周りに立ったならば、その時こそ皆さん主を呼び求めるべきです。ヨシャパテは賛美を持って、その敵に立ち向かったところ、戦わずして、ね、ただ分取りだけでも3日間、ひたすら分取るような、そういう幸いに得ました。このね、ヒゼキヤ王も、ね、主の前に、もう本当にどうしようもありませんと、敵の手紙を主の前に差し出して、そして主に訴えましたところ、主はたったの一晩で18万5000の敵を、自分を取り囲む敵を打ち倒されました。このことは起こるんです。主にあって起こり得るんです。皆さんもこの主に期待し、主に信頼して、皆さんの取り囲む敵、それらを打ち滅ぼして、そして幸いを得て、分取りを得る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。今いただいたこの恵みの言葉を思い巡らしましょう。皆さんを攻め立てる足では何でしょうか。それに対して本当に主に訴えましょう。ヒゼキヤがしたように、またヨシャパテがしたように、賛美でもって進み出ましょう。そして主に戦っていただき、この勝利の主、万軍の主が皆さんを救ってくださるようにと、今それぞれ祈る時を持ちたいと思います。出陣の時、ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさい。 その預言者を信じ勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アメン。主よ、我らの前に立ちはだかっている敵はあなたに訴えます。ヒゼキヤがしたように、敵がよこした文章をあなたの前に広げます。ヨシャパテがしたように、敵の前に賛美の捧げ物をあなたにお捧げいたします。どうか一人一人がそのようにあなたの御前に立ち、あなたに訴え、あなたの前に信仰を持って凛として賛美する生徒たちに、主よ、あなたが伏兵を設けて、あなたが勝利を起こさせ、分取りさせてくださいますように。私たちは目を上げ、あなたに目を向かいます。我らの助けは天地を作られた主から来る。主よ、どうぞあなたにより頼む生徒たちに速やかに助けを送ってください。幸いを、勝利を得させ、分取らせてくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福し、お祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。